今日の聖書の箇所には英語の聖句も載せております。実は先週の日曜日にですね、午後ここに若い女性の方が訪ねて来られたんですね。で、話をしましたら、ベトナムから留学といいますか、働きに来られている人で、この霞ヶ丘の駅、この時計駅の近くに住んでるっていうことなんです。で、今はちょっと離れたところの教会に行ってる、まあ、カトリックの方でしたけれども、ここに教会があるのを初めて知りましたって言って入ってこられたんですね。で、私たちの教会は開かれた教会を目指してますよ。だからあなたもよかったら来てくださいって、今遠くまで行ってるんだったら近いところもいいんじゃないですかっていう話を、ちょっとしました。それで今日来てくれるかなと 期待して、英語の聖句も入れてみました。残念ながら今日は来ていただけませんでしたけれども、でもやっぱりこういうきっかけがあると、そういう目が開けるなというふうに思ったんですね。だから少し手間はかかりますけれども、まあ、英語という一つの、まあ、世界共通の言葉と言われているものを入れていくという形で、この礼拝がいろんな人に開かれているんだということを私たち自身も知ることができるようにしたいと思って、今日このようにしてみました。今日は とても有名なお話のところです。放蕩息子のところですね。皆様よくご存知の箇所だと思います。それでこのイエス様のたたえ話っていうのは一つ特徴があると思うんですね。その例え話を聞いていると、あるいは読んでいると、私たちの心に引っかかるものがある。何か心の中で騒ぐものがある。そういう例えだと思うんです。この放蕩息子の物語といいますか、例えも、なんとなくちょっとおかしいんじゃないかという思うような、その心が騒ぐようなことを感じるのではないかと思います。二人の兄弟がいました。弟は父の財産を半分もらって家を出て、放蕩の限りを尽くしました。そして財産がなくなって生きていることができなくなり、雇い人にしてもらおうと父のもとに行きました。すると父は息子の行いを責めないで、息子を哀れに思い、息子を歓迎し祝宴を開いたのです。ところがもう一人の息子である兄が帰ってくると、音楽や踊りのざわめきが聞こえてきました。兄には弟が帰ってきたことが知らされていませんでした。父は弟のために肥えた子牛を出しました。兄は父が自分のためには子ヤギ一匹もくれなかったと言って、怒って家に入ろうとはしませんでした。兄は財産の分け前をまだもらっていません。そして弟が出て行った後も何年も父に仕えて働いていました。私たちは弟が自分の行いの報いを受け、この兄が褒美をもらうのが当然だと考えるのではないかと思います。この父の行いに割り切れない思いを感じてしまいます。少し、イエス様の例えをたどってみようと思うんですけれども、弟は父に財産分与を願い出て、父はそれを行い、弟は財産を金に変えて父の家を出て、遠くの家で放蕩の限りを尽くしました。そして弟は財産を使い果たし、さらに飢饉が弟をさらなる窮地に追いやりました。彼は生きていくことができなくなりました。この弟は財産をもらって自分のものにして、それを全部使い果たそうと考えた時点で、 父との関係を断ってしまったというふうに言っていいのかと思います。自分の欲望を満たすことの方が、親を愛する気持ちよりも強くなってしまったのです。法としている間はきっと楽しく過ごしていたことでしょう。しかし、ついに弟は財産を使い尽くして行き詰まってしまいました。このような場合に人はどういう行動をとるでしょうか。まあ、私がちょっと考えてみますと、また自分に引き換えて考えてみると、まあ、とてもそんな状態であったとしても、父のもとには戻れないと思うんです。ああ、もう自己責任だと。自分がやってしまったことは、この報いはもう自分が受けなきゃいけない。だからこうなったのはもう仕方がない。あるいは、もう意地でも父のもとには帰るものか。そして、恥を受けるよりは死を選ぶというふうに考えるかもしれません。なんとなくこの潔さを、この良いものだと考えるこの日本人の発想からすると、こういう感じになるのではないかと思うんです。この考えは潔いといえば確かにその通りであります。しかし、弟は、飢え渇きの中で、17節にありますように、我に返りました。我に返るっていう言葉、これは、原点で言うと、自分の心の中に入っていったっていうふうに書いてあるんですね。それは結局、自分がどういう存在なのか、自分が誰であるかということに、気がついたんだと思います。そして、自分の意地とか、そういう絶望の思いを捨てて、恥とか、まあ、罰を受けるということがあったとしても、やはり父のもとに帰ろうと考えたのです。父の家に帰ったら、こんなふうにお詫びしようと思いました。18節、19節です。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。この言葉はもう言い訳や自分の行いを取り繕うというものではなくて、本心からのものです。なぜならば、彼は息子として受け入れてもらおうとは考えておらず、雇い人としてでも、ただ父のそばにいたいと望んでいるからであります。彼はやつれ果てて、そのような思いを持って父の家に帰ってきました。父親がもし弟の願う通りに雇い人にしたのであれば、兄は怒ることはなかったかもしれません。父が兄に対して、この男を弟と思わず雇い人として使ったらいいと。そして反省させるのだと。間違いに気づかせるのだと。わがまま放題にしたらどういうことになるのか、きっとこの弟は思い知るだろう。こういうふうに言ったならば、弟もそれは納得して、そりゃそうだと。弟を生かしてあげるけれども、それはもう自分の弟としてではなくて、雇い人としてだというふうに考えと思います。これが正義だと考えます。私たちももしかしたら、これが正義だと思うのではないかと思います。ところがそれに反して、まあ私たちの考えに反してと言っていいと思うんですけれども、この父は彼がまだ遠く離れていたのに、息子を見つけるや否や走り寄って行って、首を抱いて接吻しました。罰を受ける者としてではなく、 息子として迎え入れたのであります。息子が、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありませんとお詫びの言葉を言い、続けて言うはずだったこの言葉、雇い人の一人にしてくださいと言う前に、父は言葉を発しました。しもべたちに、急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい、それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい、食べて祝おう、22-23節ですね、と言ったのです。父は、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだと語りました。この言葉に父の喜びが表されています。彼は戻ってきたのです。しかも出て行った時の息子と息子ではなく、今や悔い改めて父のもとに雇い人としてでもいようと考えたその弟であります。しかし私たちはこの父親の非常識とも思える愛し方、出来合いと言ってもいいでしょうね、その出来合いぶりを受け入れることはできません。父は何事もなかったかのように彼を愛し、受け入れて息子として扱ったのであります。一方、兄はいつもの仕事から帰ってきて宴会の物音を聞きました。しもべに尋ねると、それは弟が戻ってきて父がそれを祝っているのだと言います。彼は怒りをあらわにして家に入ろうとはしませんでした。父親が出てきて彼をなだめましたけれども、彼の怒りは収まりません。この兄の態度は、イエス様が罪人に接した時のファリサイ派の人々や律法学者の態度に通じています。この人たちは、まあ、ある意味正義を良しとした、旨としていた、決して律法を破るようなことはしない、そういう生き方をしていた人たちですね。そして自分たちは神に正しいものとして受け入れられていると信じていた人たちでした。兄も父の言うことをよく聞いて、それに逆らわず、すべて父の言う通りにしていた。そこが、まあ、似ているというふうに思うのであります。したがって、この兄の怒りはもっともなように思えるわけです。兄の怒りは何に根ざしていたのでしょうか。それは財産を金に変えて出て行ったその弟の記憶に基づいていると思うのです。兄はきっと弟が父親の財産を食い潰したので、財産をせびりに来たと思ったことでしょう。その弟を父は、まあ、いわば溺愛するように、何事もなかったかのように迎え入れたわけです。兄は父親に言います。私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。29節です。兄は当然のことを言っている、そう思えます。父の言いつけをよく守る立派な青年のようであります。まあ、立派な青年だと思います。どこに彼の 問題があるのでしょうか。まあ、ここではイエス様はこの兄に何か問題があるというふうには書いておりません。書いてはおりませんけれども、父親と兄とのこの会話のすれ違いを読むときに、そこにやっぱりイエス様は何かを私たちに伝えようとしているということを感じるのであります。ここで、まあ、大事な言葉といいますか、ヒントになるのは使えているという言葉であります。この使えるというのは、また原点に戻りますけれども、この奴隷のようになっているということなんですね。父と自分との関係が主人と奴隷の関係になっている。主従の関係というのは命令と服従の関係です。父が言ったことを兄は、まあ、命令として受け取る。そしてひたすらその命令を忠実に実行するわけですね。そして兄はそのことによって父からの褒美を期待するという関係であります。まあ、ちょっときつい言い方をしてしまっているかもしれません。こういう生き方をしている人たちを非難することは私はまあできないのではないかと思うんですね。ただその人たちが正しい人、もし自分のことを思ってたとしたら、それは違うんだよということをイエス様は言おうとしておられる。つまりファリサイの派の人たちとか律法学者の人たちに、やはりここでは反省を促そうとしているというふうに思えるんです。私たちが、まあ、伝えるとすれば、それは違う伝え方をしなきゃいけない。それはダメだよという伝え方をするのではないわけですね。まあ、もう少しこの兄と父との関係を言いますと、その関係には愛がないというふうに言えると思います。兄は父を愛しているから父の言いつけをすべて実行するというのではないのです。父の思いを推し量るということもできません。父はこの長男に、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだと言って、自分が長男を愛してすべての財産が兄のものであることを伝えました。恵みは彼に十分なのであります。この例えで父は神を表しており、兄と弟はどちらも人間の代表者を表しています。弟はかつて父との関係を切りました。兄は父との関係を命令と服従の関係だと誤解していました。この意味で弟も兄も罪を犯しているというふうに言えるでしょう。罪とは神から離れることであります。また神との関係が正しくないことであります。この例えには兄が自分を見つめ直し、悔い改めて父との関係を愛の関係に変えたかどうかについてまでは語っていません。兄はその後悔い改めて父と正しい関係になったのか、それとも怒りが収まらずに父に反発し続けたのか、あるいは父を憎んで殺そうと考えたのか、それは私たちへの問いとして残されています。イエス様がこの例えを話されたとき、そこにはファリサイ派の人たちもいました。そしてファリサイ派の人たちはこの例え話を正しく理解したのであります。正しく理解したのですけれども、その理解のゆえにと言っていいんでしょうかね、イエス様を 殺そうというふうに考えてしまったのであります。彼らは律法を文字通り守り通す人々であります。自分たちは正しいものであり、神から報いを受けるにふさわしいものであると思っていた人たちであります。その人たちがイエス様を殺そうというふうに考えてしまう。先ほどイエス様の例えは開かれている、こうあなたたちはこうしなさいというふうには言われなかったというふうに、この例えを説明しましたけれども、その中でそのファリサイ派の人たちは、ある意味最悪の決断をしてしまったというふうに言えると思うんです。ここには実は悔い改めるチャンスがありました。神との関係を正しくするということに向かう、そのチャンスをイエス様は与えてくださったにもかかわらず、ファリサイ派や律法派の律法学者たちは、そのことが理解できなかったのであります。ファリサイ派の人々は、私たちは生贄を捧げ、神のために多くのことを行ってきたのにと思ったに違いありません。そしてまた、自分よりずっと悪いはずの罪人が、神の恵み深さによって許されるということが我慢ならなかったのであります。福音は、罪人も含めて全ての人が悔い改めて神に受け入れられるという知らせです。この例えを聞いたファリサイ派の人々は、しかし、それが我慢ならなかったのであります。先ほどは旧約聖書のヨシュア記も読まれました。そこは40年間こう荒れ野の旅をしてきた人たちがヨルダン川を初めて渡って到達したそのギルガルというところで、もう一度神様との関係を正しくするということをしたところなんですね。それは当時で言えば自分たちの体に印をつけるという、この男性であれば割礼をこのしたということですね。そしてその時から神様はマナを送ることをやめて、彼らが自分たちで食料を、つまり生きる糧を得ることができるようにされたわけです。神との関係がまたそこできちんと正しくなった時に、人は自由になる、自由に自分たちで食料を調達することができるようになったわけです。ところが、ファリサイ派の人たち、歴史がずっとね、こう流れていって何千万年も経ちますから、そうすると、だんだんと神との関係が、自分中心に考えた神との関係になっていってしまったわけであります。それを見直す機会がせっかく与えられたのであります、ここで。にもかかわらず、見直さなかった。残念と言ってもいいかもしれませんし、そのためにイエス様がこの地上に来られたということでもあります。弟である息子が父に言った言葉を思い出します。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。罪人は神に自分の罪を告白しました。すると神はその悔い改めを受け入れ、罪人を許し、ご自分のもとに受け入れました。この恵みの大きさは、私たちがこの例えを聞いて心を騒がせたように、 私たちが理解できないほどの大きさなのです。私たちが見ると溺愛しているとしか思えないような出来事であります。しかしここで忘れてはならないことがあります。弟は悔い改めたのであります。弟は悔い改めて神のもとに戻ってきた。だからこそ神はまた弟が生きられるようにしてあげたのであります。自分のもとへと迎え入れたのです。私たちは自分は正しい人ではないけれども、悔い改めを必要とするほどの悪いことはしていないと思っているのではないかと思います。まあ、私自身がそういう存在であると思うのであります。そのような思いの中に神から離れている自分がいることを忘れているかもしれません。この放蕩息子の例えでイエス様は私たちにこのことを問いかけていると思います。イエス様は兄が父の呼びかけにどのように答えたかを語ってはいません。それは私たちに対する問いとして今も開かれています。私たちはできることならば正しい答えをここで出して神の道に立ち返りたいと思うわけでありますけれども、もし仮に私たちがその問いに正しい答えを出さなかったとしても、神は私たちを愛して受け入れてくださっています。ご自分の一人子イエス様を十字架につけてでも、私たちがご自分のところに帰ってくることを望んでおられ、そしてそのように働いておられるんです。私たちのこの自由意志を尊重し、その上で招いてくださる。私たちの罪を私たちに負わせることなく、主イエスキリストに負わせて私たちを受け入れてくださるのであります。それは今もなお続いております。私たちは父になる、この神である父になろうとしなくても大丈夫です。また逆にそうならないで、神様に、父である神様にこの私たちを委ねること、そして委ねて今私たちが何をしたらいいのかということを考えていく、それが私はこの例えにある神との関係を正しくしたものがこの取るべき道ではないかと、まあ取るべきというふうにこの言うのもあまりよろしくないかもしれませんけれども、私たちはそういう生き方が許されたのではないかというふうに思うのであります。今私たちはこの受難節の時を過ごしております。この時にイエス様が十字架につけられた、またその道を歩まれた、その恵みの大きさというものを改めて思いつつ、この日々を過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちがへりくだることを忘れることのないように、あなたにのみ望みを置くものであるものとさせてください。私たちの力ではなく、あなたの御言葉によって生かしてください。今日いろいろな都合で礼拝に参加することのできなかったすべての人を、あなたがそれぞれの場所で恵み豊かに用いてください。 これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。